Visit langia.com to access the transcript, translations, explanations, and flashcards.
Let's start with the episode.
皆さん、こんにちは。みちこです。
そして、わたるです。
この言語学習ポッドキャストへようこそ。
今日もまた新しいトピックについて日本語で一緒に考えましょう。
今日のテーマは私たちの健康に直結するとっても身近な技術についてです。ウェアラブル技術は健康管理をどう改善しますか？
最近スマートウォッチを使っている人本当に増えましたよね。私もそうですが、本当に便利でもう手放せません。
そうですね。今日はこのウェアラブル技術が私たちの毎日の健康管理にどんな良い影響を与えているのか具体的に掘り下げていきたいと思います。もしかしたら皆さんの日々の生活も少し変わるヒントが見つかるかもしれませんよ。
ではまず一番わかりやすいウェアラブル技術の利点から話しましょう。それは日常の活動量と運動の記録です。
はい、スマートウォッチをつけていると歩数や移動距離、消費カロリーが自動的に記録されますよね。これはモチベーション維持にすごく役立ちます。
そうなんです。例えば私は今日は1万歩歩こうと目標を決めていますが、達成できるとちょっと嬉しくて明日も頑張ろうって思えます。
わかります。私もウォーキングをしているときにあと少しで目標達成というメッセージが出るともう一頑張りしようってなりますね。運動していない時間にもそろそろ動いてみませんかと通知が来るのもデスクワークが多い人には嬉しい機能です。
そうですね。自分の活動量を見える化することで健康への意識が高まりますし、具体的な目標が立てやすくなります。例えば今週は先週よりも歩こうといった計画が楽しく作れます。
本当にそうですね。データがあると自分の頑張りが目に見えてわかりますから、次へのステップも踏み出しやすいです。無理なく運動を続ける上でとても大切なサポートになりますね。次にウェアラブル技術は私たちの体の重要なデータをモニタリングすることにも優れています。
心拍数や睡眠の質、最近では血中酸素濃度まで測れるデバイスが増えましたね。
本当にすごいですよね。例えば心拍数を常にチェックすることで運動中の負荷が適切かどうかがわかります。無理をしすぎていないか足りていないかなどがわかるんです。また安静時の心拍数から自分の健康状態の変化に気づくこともできます。
睡眠の質も重要です。私もスマートウォッチで睡眠データを記録しているんですが、眠りが浅い時間と深い時間がグラフで表示されるので、自分の睡眠パターンを客観的に見ることができます。
それを見て、昨日は寝る前にスマホを見すぎたからかなとか、もっと早く寝てみようという改善につながりますよね。何か具合が悪い時に睡眠データを見て、あ、最近ちゃんと眠れていなかったんだと気づくこともあります。
ええ。これらのデータは病気の早期発見にも役立つ可能性があります。例えば不規則な心拍数が続いたり血中酸素濃度が低かったりすると、異常な数値が続けば病院に行くきっかけにもなりますから。
そうですね。自分の体に何か変化があった時にすぐに気づけるというのはとても安心です。特に自分ではなかなか気づきにくい体の内側の変化を知れるのは貴重な情報だと思います。
そしてウェアラブル技術がもたらす最大のメリットの一つは、健康意識の向上と行動変容への影響だと思います。
そうですね。ただデータを見るだけでなく、それをどう活かすかが重要です。目標設定、リマインダー、そして達成感、これらが良い習慣作りにつながります。
例えば私はウォーキングの目標を達成するとアプリが可愛いバッジをくれるので、それがちょっとしたご褒美になって嬉しいです。子供の頃のスタンプラリーみたいですよね。
そういったゲームのような要素も続けるモチベーションになりますよね。また友達と活動量を共有して競争したり励まし合ったりできる機能も人気です。お互いの頑張りを見ることで自分も頑張ろうと思えますから。
確かに友達がこんなに頑張ってるなら私もって思います。ウェアラブルデバイスは私たちの健康管理を個人的なものからよりインタラクティブで楽しいものに変えてくれているんですね。
はい。毎日の生活の中で 自然に健康を意識できるツールとして、これからもますます進化していくと思います。将来的には、AI が個人のデータに基づいて、よりパーソナルな健康アドバイスをくれるようになるかもしれません。
自分に最適な運動プランや食事のアドバイスがもらえるなんて夢のようですね。技術の進歩に期待が高まります。
さて、今日はウェアラブル技術は健康管理をどう改善しますかというテーマでお話ししてきました。
活動量の記録から心拍数や睡眠の質のモニタリング、そして健康意識の向上まで、本当に様々な面で私たちの健康をサポートしてくれることが分かりました。
皆さんももしウェアラブルデバイスをお持ちなら、今日お話しした機能をぜひ活用してみてください。自分の体のデータを知ることは健康に向かう大切な一歩になりますよ。
まだ持っていない方もこれを機に調べてみるのも面白いかもしれませんね。健康は毎日の積み重ねが大切ですからね。日本語の勉強も同じです。
今日のポッドキャストが皆さんの日本語学習のモチベーションにもつながれば嬉しいです。
それでは次回のポッドキャストもお楽しみに。
またお会いしましょう。
さようなら。
さようなら。
Get the transcript?Flashcards, explanation, and more on langia.com.